なちっこの教えて横手市議会。さてここからは毎月第2第4月曜日放送のなちっこの教えて横手市議会のコーナーです。市議会と聞くと難しいイメージを持たれる方のために分かりやすく市議会についてご紹介していきます。なちっこが議員の皆さんにどんどん質問しちゃいますよ。さてこのコーナー毎回なちっこのサポートをしていただくのが横手市議会広報委員会の高橋誠吾さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今回は委員会紹介そして定例会臨時会についてお送りしていくんですけれども、早速ですが誠吾さん、委員会について教えてください。
はい、市にはたくさんの仕事がありますので、はい、全員で話し合って決めるのは大変です。ですから本会議で決める前にいくつかの会議に分けて細かいことを調べたり、わからないことを聞いたり、意見を言ったりします。この会議のことを委員会と言うんです。
そうなんですね。横手市議会には4つの委員会があるんですよね。
お、すごいじゃないですか、なちっこ。
はい、ちょっと司法に入っていた議会だよりで勉強しました。
ちょっとその4つ言ってみてくださいよ。
はい、ですね、総務文教、厚生、産業経済、そして建設の4つですよね。
よく暗記しましたね。
はい。
そうです、横手市議会には総務文教、厚生、産業経済、建設の4つの常任委員会があります。議員はどれかの委員会に必ず入ることになっているんです。その他に議会運営委員会と議会広報委員会というのもあります。また必要に応じて特別委員会というのもできます。
そうなんですね。というわけで今日から6回に分けて横手市議会の各委員会を紹介していきたいと思います。第1回目、今日ご紹介するのは厚生常任委員会です。スタジオには厚生常任委員会の阿部正夫委員長にお越しいただきました。委員長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて厚生常任委員会についてお話伺っていきたいと思うんですけれども、厚生常任委員会ではどんなことについて話し合っているんですか？
市民生活に関わる部分が多いんです。特に高齢者や障害者、子育て支援などの福祉分野、それからゴミ処理などの生活環境分野ですね。他には年金などの社会保障、保健衛生、病院経営などさまざまな市民生活に関わりの深い部分を話し合っております。
そうですか。なちっこも2歳の子供がいるので子育て支援などはとても興味深いことですけれどもね。
一番関わりが深いところですね。
はい、そこは。はい。さて厚生常任委員会の委員は何名いらっしゃるんですか？
7人の委員がいます。で、皆さんの医療や福祉分野に極めて関心の高い方々ばかりです。
そうなんですね。さて3月に開かれました議会ではどのようなことについて話し合ったんでしょうか？
特に話題になったのは、はい、介護保険についてでしたね。保険料の大幅な引き上げがありましたので長時間の議論となりました。
そうなんですね。次の6月議会で話題になりそうなことは何でしょうか？
6月は国保議会とも言われておりまして。
国保議会。
はい、国民健康保険の事業に関わる条例改正等についての議題が集中的に議論される議会になります。ゆえに国保議会と言われているわけですけどね。
そうなんですね。はい、最近ですね、東日本大震災の瓦礫の受け入れが話題になっていますが、横手市議会でも何か動きはありましたか？
はい、横手市議会では3月の議会で瓦礫の受け入れに関する決議を全会一致で可決いたしました。
はい、
趣旨としてはですね、瓦礫の放射性物質の安全性を確認して、さらに市民の皆さんへ十分な説明を行った上で早期に瓦礫を受け入れていくように市に求めていこうという内容です。
受け入れの時期などは決まってるんでしょうか？
横手市では受け入れるにあたっては焼却施設の改修工事を待たなければならない状況にあります。ですので 実際の受け入れは9月以降になると見込まれています。ただ被災地の早期復興にスピードが求められているのもこれは事実なので、9月と言わずに少しでも前倒しできるように頑張ってほしいなと我々も思っておりますし、関係者による震災がれきの現地調査、明日24日にですね、
はい、
岩手県の野田村で予定されておりまして、厚生常任会の委員も全員同行する予定となっております。
そうなんですね。被災地の復興にとってはとても大切なことなので、市民もですね関心を持たないといけないですね。
はい。
さてそれでは最後になるんですけれども、委員長、リスナーの皆さんに一言よろしくお願いします。
そうですね、厚生常任会っていうのは極めて間口の広い、それこそゆりかごから墓場までが所管事項といっても過言ではない範囲なんです。で、新たに商工費の中での消費者保護行政に関する業務も加わって、この審査事項が増えましてですね、はい、今社会が向き合っている少子高齢化に伴う諸問題と合わせて課題の山積した委員会でもありますので、福祉の充実ってことはつまりは横手市民の幸せの充実、そこに直結する委員会と思って、私ども委員全員が、市民の幸せに、向いて話し合いを続けていっております。どうか皆さん方からいろいろご指導、ご鞭撻いただいて、横手の市政発展に、皆さん方からのご意見をお寄せいただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。今回はスタジオに厚生常任委員会の阿部正夫委員長にお越しいただきました。ありがとうございました。さて後半はなちっこが市議会についての疑問をぶつけていく、市議会ってなーにのコーナーです。今回は横手市議会事務局の永瀬さんにお答えいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回ですね、横手市議会について定例会と臨時会の2つあるということを勉強したんですけれども、まず定例会というのはいつ開かれているんでしょうか。
はい、毎年定期的に開催されている議会のことを定例会と言います。
はい、
横手市議会ではその回数を年4回と決めておりまして、3月、6月、9月、12月に開催しています。
そうなんですね。定例会というのはどういうふうにして開催されるんですか。
はい、開催日ですとかその審議する事柄を示して、開催日の1週間前に市長が、招集を通知します。これは定例会に限らず、臨時会でも同じように行われています。
そうなんですね。
会議は、議長が開会を宣告しまして、議事を進行してきます。通常その会議時間というのは、午前10時から午後5時までとなっていますけれども、場合によってはその時間を延長して審議することもあります。
はい、なんか前お話聞いたところによると夜の8時ぐらいまで行われたというような話もありました。定例会ではどんなことが話し合われているんですか。
はい、市長から提案されました、予算ですとか条例などについて、その内容が話し合われます。市長も市議会もともにその市民の皆さんのために最良の決定をしなければならないという一番の使命があるわけですけれども、はい、市長からの提案をチェックするというのも、議会の大きな役割の一つとなっています。
そうなんですね。それでは次にですね、臨時会というのはいつ開催されるか決まってるんですか。
はい、先ほどその定例会は、年4回開かれるというふうに言いましたけれども、その各定例会の合間に、緊急にその議会の議決を得なければならないような事案が発生したときに開かれるのを臨時会というふうに言います。今日4月23日も臨時会が行われています。
そうなんですね。今日開かれている臨時会ではどんな内容が話し合われているんですか。
はい、先日4月3日から4日にかけて発生した、暴風被害への対応といたしまして、その被害を受けた農業施設の復旧などに対する支援ですとか、公共施設の修繕費などを盛り込んだ、平成24年度 横手市一般会計補正予算について話し合われています。このほか、はい、臨時会を開けないくらい緊急を要するときにはその議会に代わって市長が決定するという場合があります。
はい、
これを専決処分というふうに言っているわけですけれども、今回はその年度末に国の法律が改正されたことに伴いまして、はい、横手市の関係する条例ですね、これの一部改正が専決処分されておりまして、それらについても審議がなされています。
そうなんですね、はい、ありがとうございました。定例会と臨時会についての今回は基礎編ということでしょうかね。議会事務局の永瀬さんにお話しいただきました。次回の市議会って何のコーナーでより詳しく定例会や臨時会の内容について質問していきたいと思います。永瀬さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、それでは最後に聖吾さんからお知らせがあるそうですね。
はい、今回のお知らせはですね、意見交換会の開催というお知らせであります。
はい、
今議会では議会基本条例の制定に向け一生懸命取り組んでいます。その制定に向けてですね、市民の皆様の意見をちょっとこう反映させたいなということで、市民の皆さんと議員との意見交換会を開催したいと思っています。
そうなんですね。
はい、日時がですね、はい、4月26日木曜日、
あ、今週の木曜日ですね。
木曜日です。はい、午後1時半と午後6時の2回、場所は消防署の横の市役所南庁舎というところになります。
はい、
その中にある講堂で開催されます。ぜひですね、市民の皆様との意見交換会でございますので、参加をお待ちしております。申し込みも予約も何もいりませんので、お気軽にベロッとおさてたんせ。
はい、ありがとうございました。木曜日に意見交換会が開催されるお知らせいただきました。さて、なじっこの教えて横手市議会では、リスナーの皆さんからの横手市議会に関する質問を受け付けています。素朴な疑問質問をこちらのコーナーまでお寄せください。横手市民の一人として一緒に横手市議会についてのハテナを解決していきましょう。以上、なじっこの教えて横手市議会のコーナーでした。次回もお楽しみに。